教えて久保さん、この商品が売れる理由。この放送は株式会社インスパイアーコンサルティングがお送りいたします。
こんにちは、久保幸也です。この番組は水曜に配信している教えて久保さん、この商品が売れる理由のスピンオフ企画として毎週金曜日に配信しております。今回はスピンオフ特別企画といたしまして、2週連続でお送りいたします。特別ゲストにお招きしたのは、5月20日に発売しました私の著書、20代で絶対に身につけたい数字力のルールの編集を担当してくださいました、大和書房の三浦隆さんです。本日は本の編集秘話などについてたっぷりとお話ししていこうと思っております。それでは三浦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず三浦さん、自己紹介をお願いします。
大和書房で今回の、20代で絶対に身につけたい数字力のルールの編集を担当させていただきました三浦と申します。よろしくお願いします。
はい、今日はよろしくお願いします。はい、はい、数字力のルール、数字力の教科書に続いて、はい、大和書房から三浦さんも第2回分なんです、2冊目なんですけど、
はい、
これそもそも去年の9月に数字力の教科書っていう本を出させていただいて、
はい、
6刷りで絶好調なんですけど、
はい、ありがとうございます
絶好調なんですけど、数字力のない三浦さんと作って絶好調なんですけど
そうですね、
はい、今回ってでもこれ数字の本を、僕の記憶だと三浦さん次に本を書くときは数字の本書かないって言ってませんでした？
ああ、数字
なんか全くなんか続編みたいにしたくないって言ってましたよね。
そうですね、結局数字力の教科書がすごく網羅的な本だったので、その後同じようなテーマだと難しいんじゃないかなというところがあったんです
よね。そうですね、だから最初に話した時はなんか第2弾みたいなやめましょうみたいな話から入って、
はい、
で僕が企画立てたのが、
はい、
論理力の教科書。
そうですね
論理力の教科書どんな企画立てたっけな。
まあビジネスマンは、
ロジカルでなくてダメだ
った。そうです、そういうことです
どんな本だったんですかね。書いてもないんですけど、一文字も。
まあどうすればロジカルに仕事できるかみたいな
覚えてないでしょ。
いや、そういう内容だったと思いますけど
覚えてないでしょ。それが見事に企画が通らない。
そうですね、読むと面白そうなんですけど、やっぱり何ですかね、ちょっと硬いっていうことだったんですかね。
硬いですね、確かにね、
はい、それとあとやっぱり会社的にも数字力でヒットしたとなると、
結局今第2弾の話じゃないですか。
そう
第2弾の方がいいみたいな、
もう一回いけるだろうみたいな。だからそれは僕の判断とはちょっと違ったって。
まあそれでもしょうがないですけどね、
はい、
いやそれは会社が、出版社さんが数字力の教科書売れたんで、
うん、
まあ、第2弾とは言わないにしても、
うんうん、
同じ数字力系で書けないかっていうオファーをいただけるのは僕としてはありがたいですけどね、
はいはい、
僕としては。でそしたらなんかどんなん書けますかみたいなトピック出ししたらすぐ通ったんですよね、企画。
そうです
どんな適当やねん本当適当でしたよね。
そんなことはないんですけど、
その企画の通り方が、
ああ
。あれみたいな。
まあいろいろデータとかを精査して、
定量的なデータで、
定量的なデータで数字力の教科書売れてるなみたいな。
数字力の教科書は売れましたもんね。売れましたとかもね、今回も数字力のルールで合わせて皆さん買っていただければすごい嬉しいんですけど。
そう、でもただやっぱり似てるから、その立ち上がりの時にどうやって違う本に進めばいいのかっていうのはちょっと難しかったですよね。
だからこれでもね、しかも数字力のルール、まあ別にその当時題名決まってなかったですけど、
はい、
一番最初に会って話した時にどんな本にしますかみたいなのと、はい、これ中身結構違うんですよ。
そうですね、
あの時は章ごとにじゃなくてトピックごとに2ページとか4ページの軽いストーリーがあって、そこから何が学べるんだみたいなのにしたいみたいな、
うん、そうですね、
でトピックが20とか前後って三浦さんにしてたんですよ、
う
ん
う
ん、
そうです、そうです。
そう、そしたら出来上がったらルールごとにストーリーがあるわけでもなく、ルールは44個だし、うん、
そう、初めに持ってたイメージで、イメージだと、前回のまあ教科書で網羅的にやったんで、
うんうんうん、
今回はその20個ぐらいに絞って
ね、
うん、そんでそれぞれに考えさせる問題みたいなのを頭に入れて、うん、でちょっと深掘りした話を20個厳選してやると、
うんうんうんうん、
これは面白そうじゃないかと思ったんですよ、
ね。うんうんうん、
それなのに、
なのにこうなんでこうなったんでしたっけ、
書いてくれなかった。
あ、そうか、俺か俺が書かなかったのか。
あれ、そういう風になってないなみたいな、
あれみたいな、書き始めた原稿来たら一つもそんな風に反映されてないぞみたいな
そう、
あの打ち合わせ何だったんだっけみたいな
一応ルール44からルールの、
うん、
初めのルールが一応問題っぽいのから入ってた、
入りましたよ。
そうそう、一応ここだけ反映されてんのかなって
一種だ、ステップ1、ルール1だけは反映されてたみたいな。
そこまでは覚えてたっていうことなんです
か、ね、いや、覚えてるか、今回ね、ほんと書きづらかったんですよね、正直。
あ、なぜですか。
あれね、ほら、これ、まあ、五章立てなんですけど、はい、この本でいうステップ1からステップ5なんですけど、
はい、
これ出た順番って、出した順番って、
はい、
1、5、4、2、3なんですよ。
ああ、うん、確かに。バラバラに
来た記憶が。そうそうそう。1書いて、5書いて、で、だから書きやすいところから書いてるんですよね。
ああ。
うん。そうそうそう。
1、5、2、3、4
か。1、5、3、2、4か。1、5、3、2、4だ。4が一番書けなかったんだ
よ。ああ、そうだ。これ最後に来ましたね。
そう。もう、やばくて。ゲーム理論。
4。そうですね。ゲーム理論を主に扱ってるんですよね。
結構ヘビーでした。
こっちも本当に、読むだけで頭が混乱して、間違ったこと載せるわけにはいかないですからね。
でも。
一応理解しなきゃいけないなと。
ああ、まあ。一応ってなる。一応って担当編集者として一応理解しなきゃならないっておかしいでしょ。
しっかりと、
しっかりとね、
深く理解するために、
うん、
一からゲーム理論のことを勉強したっていう感じ。
してないでしょ絶対
しました、しました。
参考文献とか読んでないでしょ。
ざっと
読んでないね、読んでないね、またまた読んでないね。
いやいや、
困るな。
ざっと参考に、
ざっとねでも本当、でもこれ辛かったのかな今回。僕だから企画通ったって言って、数字の一回打ち合わせして、
はい、
で、この本、こんな本にしましょうねって言って、ホワイトボードに書きながら、やってたじゃないですか。
はい、
その時には、あ、別に、結構楽勝なんじゃないかと思って、
うんうん、
この本書くのって。
うんうん、
今回、だから数字力の教科書は、前回は、章立てがバシッとあって、
うん、
もう、一つも変わらなかったじゃないですか。
はい、
今回結構変わりましたもんね、数字力のルールは。
あ、そうでしたっけ。
なんです、そんなに大きくは変えてないですけど、
はい、
もちろんそのなんです、ベクトルとか方向性は変えてないですけど、僕書きたいこと結構変わりましたと思ったこと。
あ、
うん、結構辛かったなこれ辛かった。この本多分今まで最大辛かった。
あ、そうですか。
うん、
最後全く原稿が出てこなくなっちゃいました
ね。そう、辛くてそのゴールデンウィーク前だ、4月ですよね。
そうですね。
うんともすんとも言わないときありましたもんね。
そうですね。
なんかサザエさんの伊佐坂先生の気持ちが分かった。
いや、もう本当に
書けないってあるんだよね。
その久保さんがぜひ、5月に出されたいっていうことだったんで。
本当4月に出したかったんですよ。
そうですね。
そうそうそう、本当は4月に出したかったんですけど、僕が原稿間に合わなかったのと、まあ、震災のこともあって、で、1ヶ月、まあ、ずらしましょうよって言われて、そりゃそうですね、なんて話したら、実は確保1ヶ月が全て止まってて、辛かったなぁ。だって後書きだってね。
後書きも全然
書かなかった。全然書かなかったですもんね、後書き。
後書き、2週間ぐらい待ったかもしれない。
それで、ね、書いてみてくださいって書いたら、すげえあっさりだし。すごいあっさりだし。
いや、まあ、いい後書きだと思いますけど。
いや、本当はだから、割と凝ったのを入れたかったんですよね。問題から後書き、後書きの一番最初は問題から入って、
はい、
だからこの本が学びあるでしょっていうのを本当はしたかったんですけど、
はい、
ちょっと辛かったですね。
まあでも、あ、この後書きを読めば、 なんか、ああ、読んだなみた
いな。いや、絶対見たんだね。後書き受け取ったのにものすごい時間かかったからね。めんどくさくて目通しつつに OK って言ったんだと思う。
いや、そんなこと
だってすぐメール返信来たもん、後書き送ったら。
読むの早いんですよ。
いやいやいやいや。なんか、いや、なんか僕が、この後書き自信ないですみたいな書いたんですよ。
はいはい。
メールで。
書いてます。
添付送ったら、すぐ帰ってきて、はい、うわ、すごくシンプルでいいと思いますみたいな。いや、これ絶対真面目に読んでねえよ。
そうなん
もう何でもいいんだよ、みたいな。
いや、すごいね、かっこいいですよ、この後書きは。なんかこの一冊の中で一番キリッとした。
本当ですか。ものすごい、僕泣きながら書きましたよ、後書き。全然もうず何考えてても全然降りてこなくて、
やっぱりね。でも久保さんといえば結構後書きになんか、
うんうん、後書きは
本質が出るみたいな、
うん、でやってますね。本はね、本としてちゃんとこうやっぱりビジネスに生かすのが当たり前だと思うので。でも後書きはほら、言っちゃ失礼ですけど、自由に書いていいじゃないですか。個人的なこととかも含めて、思いって入れられるじゃないですかね。
そうですね。
うん、でも2週間全然書けなかったからな。
思いが強すぎて、
いや全然ネタがなかった。いや、なんか僕の中で思ったことってあるんですよ。なんか漠然となんですけど、はい、思ってた後書きってあるんですよ、うん、今回は数字力の本を書くのにあたって、うん、なんか最後のまた数字の問題が来て、なんかまたなんかこうなんていうんですかね、やっぱり数字力上げないとダメだなって最後の思ってもらいたくて、うん、終わろうみたいな、なんか漠然だったんですよ、
うんうんうん、
でちょっと打ち合わせでも話しましたけど、ネタはいくつか持ってたんですよ。後書きに入れようと思ってたネタ。そう、
ネタはある、ネタはあるって
探して、ネタはあるんですよ。ネタはあるんですけど、どうやっても落ちがないんですよ。
ああ、
うん、だから本編の続きみたいになっちゃってて、後書きじゃねえじゃんこれみたいな。
うん、
そうそうそう、だからこうシンプルな後書きにね、今回なったんですけどね。
ああ
ネタはあったんだけどな。
まあそれは第3弾であ
んの。
今回次第っていうことで、
今回じゃあ皆さんが買っていただければ、第3弾のオファーが、
そうですね、
すかさず来るんでしょうね、節操なく。
そうです、
ね、第2弾を出さないと言ってた編集者が第3弾のお願いに来るんでしょうね。
まあ会社でまだ数字いけるんじゃないみたいな話になる
んで。あ、でもね、ここのねポッドキャストで言うべきかどうかは別にして、書けないですね。
そうなんですか。
あ、でもどうだろう、
なんかまた数字っぽい他社から出すみたいな感じのことをおっしゃって
る。なんか今日これから打ち合わせやります。社長が絶対に身につけたい数字力だったら書けるかもしれない。
あー、社長ね、
うん、だってこれ数字力の教科書と数字力のルールってターゲットがどちらかというと同じというか、僕の想定しているターゲットと同じなんですよ、そうなってくるとさすがに厳しいですよね。
あ、
社長とか例えばあと管理職とか、まあ課長でもいいですけど、それだったら自信ありますよ。
あ、
だって全然違うもん。
社長、そう、管理職だったらいけるかもしれないです。
うん、なんか課長がとか、まあ部長っていう方がないでしょうけど、まあ、初めての課長の教科書で売れるんで、まあ、いずれみんな管理職になるわけじゃないですか。
初めての課長の数字力の教科書にしたらいける
んですか。それね、多分酒井嬢さんにマジでキレられました。
そう
そういうこと言ってるとマジでキレられました。
やめましょう。冗談です。
まあでも、それだったらいいですよ。だから役職変えてくれるとか、だったら、まあやる自信はありますけどね。
あ、
うん、それでないときついですよね。
企画1個できたっていう感じですね。
だから今9月に去年出して、
はい、
これ5月でしょってことは8ヶ月経ってるのか。だからその次の8ヶ月後ってことはまあまあもう来年になっちゃうのか。
ああ、もう8ヶ月なんですね。
うん、8ヶ月経ってるんですよね。
もう半年ぐらいでできたみたいな。
まあね、確かに確かに。うん。じゃあ前半はじゃあこれぐらいでお話終わって、じゃあ次後半がまた来週に配信になりますけども、はい、一旦じゃあここで締めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
三浦さんが編集を担当してくださいました私の著書文系ビジネスマンでもわかる数字力の教科書は先日6刷りの増刷を決定しました。こちらも好評発売中ですのでぜひお読みください。それではまた次回本編でお会いしましょう。お相手は久保幸也でした。